六条院が病婦人と二条の院へお移りになっていて、暇であろうことを思って小侍従を右衛門守は自邸へ迎えて、熱心に話すのはまたそのことについてであった。昔から命もかかるほどの恋をしていて、しかも都合のよいあなたという手鶴を持っていて、宮様のご様子も聞くことができ、私の反問していることも相当にお伝えしてもらっているはずなのだが、少しも見るに足る効果がないから残念でならない。あなたが恨めしくなるよ。法皇様さえも、宮様が幾人もの妻の中の一人におなりになって、第一の愛妻は他の方であるというわけで、一人お休みになる夜が多く、つれづれに暮らしておいでになるのをお聞きになって、ご後悔を遊ばした風で、結婚させるのであったら、普通人の忠実な夫を宮のために選ぶべきだったとお言いになり、二宮は、かえって幸福で将来が頼もしく見えるではないかと仰せられたということを私は聞いて、お気の毒にも、残念にも思って反問しないではいられないではないか。私の宮さんもご兄弟ではあるが、それはそれだけの方としておくのだよ。と、右衛門守が短足をしてみせると、小侍従は、まあもったいない。それはそれとしてお気になって、また何をどうしようというのでしょう。と、咎めた。右衛門守は微笑を見せて、まあ世の中のことは皆そうしたもので、表も裏もあるものだよ。私が三宮さんの熱心な求婚者であったことは、皇后様も陛下もよくご承知で、陛下はその時代に十分見込みがありそうだよ、とも仰せられたものなのだが、もう少しのご好意が不足していたわけだと私は思っている。などという。それはダメですよ。難しいことですよ。運命もありますし、六十院様が求婚者になって現れておいでになっては、どの競争者だって勝ち目はないと思いますけれど。あなただけは大変なご自信があったのですね。近頃になりましてこそ、ご感服の色が濃くおなりになったようでございますがね。こんなふうにまくし立てる小侍従の攻撃にはかなわないことを右衛門守は思った。もう昔のことを言わないよ。ただね、この頃のようなまたとない好機会にせめてお今の近くへまで行って、私の苦しんでいる心を少しだけお話しさせてくれることを計らってくれないか。もったいない欲念などは見ていてごらん。もう一切起こさないことに諦めているのだから、いいだろう。それ以上のもったいない欲心がありますかしら。恐ろしい望みをお起こしになったものですね。私は出てまいらなければよかった。強硬に小侍従は拒む。ひどいことを言うものではないよ。大層らしく何を言うのだ。奇策といっても、恋愛問題をかつてお起こしになった人もないわけではないよ。まして、宮中のことではなしさ。他からは結構のお身の上に見られておいでになっても、口惜しいこともあれでは多かろうじゃないか。法皇様からは、どのお子様よりも大事がられてご成人なすって、今は同じだけのご身分でない方と同等の一人の夫人で、しかも最愛の方としてはお扱われにならないという詳しいことを私は知っているのだよ。人は無常の世界にいるのだから、君が宮のご幸福をこうして守ろうとしていることが、みんな無駄なことになるかもしれないからね。私に冷酷なことを言っておかない方がいいよ。人ほど大事がられない奥様だとお言いになって、それをあなたの力でよくしていただけるというのですか。六条院様と宮様は普通の夫婦というのでもありませんよ。保護所もなく、一人でおいでになりますよりはというおぼし召しで親代わりにお頼みになったのですもの。院がお引き受けになりましたのも、その気持ちでなすったことですもの。つまらないことを言って、結局は宮様を悪くあなたをおっしゃるのですね。 ついには腹を立ててしまった小侍従の機嫌を右衛門守は取っていった。本当のことを言えば、あの稀な美貌の六条院様を夫にお持ちになる宮様に、お目にかかって自身が好意を持たれようとは考えても何もいないのだよ。ただ一言を物腰に私がお話しするだけのことで、宮様の尊敬を損ねることはないじゃないか。神や仏にでも思っていることを言って、とがや罪を受けはしないじゃないか。こう言って右衛門守は、絶対に不浄なことは行わないという誓いまでも立てて、密かにご訪問するだけの手引きを頼むのを、初めのうちは強硬にあるまじいことであると小侍従は突き跳ねていたが、もともと浅はかな若い女房であるから、こうまでも思い込むものかと、熱心な頼みに動かされて、もしそんなことに良いような隙が見つかりましたらご案内いたしましょう。いかおいでにならぬ晩は、お貴重の周りに女房がたくさんいます。お頂戴には必ず誰かが一人お付きしているのですから、どんな時にそうした良い折りがありものでしょうかね。と困ったように言いながら、小侍従は帰っていった。どうだろう、どうだろうと毎日のように右衛門守から攻めてこられる小侍従は困りながらしまいにある隙のある日を見つけて右衛門守へ知らせてやった。神は喜びながら目立たぬ風を作って小侍従を訪ねていった。右衛門守自身もこの行動の正しくないことは知っているのであるが、物腰のご様子に触れては物思いが一層募るはずの明日までは考えずに、ただほのかに宮のお召し物のつま先の重なりを見るに過ぎなかった、かつての春の夕べばかりを幻に見る心を慰めるためには、接近していって自身の境地をお伝えして、それからは一行の文のお返事を得ることにもなればというほどの考えで、ピアが現れんでくださるかもしれぬという儚い希望を抱いている右衛門守でしかなかった。これは4月19日のことである。明日は賀茂の参院の禊のある日で、ご兄弟の参院のために偽装車に乗せてお出しになる10人の女房があって、その線に当たった若い女房とか道女たかが縫い物をしたり化粧をしたりしている一方では、自身ら同士で明日の見物に出ようとする者もあって、支度に大騒ぎをしていて、宮のお今の方にいる女房の少ない時で、おそばにいるはずの安土の君も、時々通ってくる源中将が、無理に部屋の方へ呼び寄せたので、この小侍従だけがお付きしているのであった。良い折であると思って、静かに小侍従はお頂戴の中の東の端へ、右衛門守の席を作ってやった。これは乱暴な計らいである。宮は何頃ころもなく寝ておいでになったのであるが、男が近づいてきた気配をお感じになって、院がおいでになったのかとお思いになると、その男はかしこまった様子を見せて、頂戴の男の上から宮を額へ抱き下ろそうとしたから、芋の中で物に襲われているのかとお思いになって、強いてその物を見ようと遊ばすと、それは男であるが院とは違った男であった。これまで聞いたこともおありにならぬような話を、その男はくどくどと語った。宮は気味悪くお思いになって、女房をお呼びになったが、お今には誰もいなかったから、お声を聞きつけて寄ってくるものもない。宮はおふるい出しになって、水のような冷たい汗もお体に流しておいでになる。失神したようなこの姿が非常にご可憐であった。私はつまらぬものですが、それほどお憎まれするのが人だとは思われません。昔からもったいない声を私はいただいておりましたが、結局そのままにしておけば闇の中で始末もできたのですが、あなた様をお望みの申すことを発言いたしましたために、院のお耳に入り、 その際はもってのほかのこととも院は仰せられませんでした。それも私の地位の低さに、あなた様は他へお渡しする結果になりましたとき、私の心に受けました打撃はどんなに大きかったでしょう。もうただいまになっては甲斐のないことを知っておりまして、こうした行動に悩ますことは慎んでいたのですが、どれほどこの失恋の悲しみは、私の心に深く食い入っていたのか、年月が経てば経つほど口惜しく恨ましき思いが募っていくばかりで、恐ろしいことも考えるようになりました。またあなた様を思う心もそれとともに深くなるばかりでございました。私はもう感情を抑制することができなくなりまして、こんな恥ずかしい姿であるまじいところにも参りましたが、一方では非常に思いやりのないことを自責しているのですから、これ以上の無礼はいたしません。こんな言葉をお聞きになることによって、宮は右衛門守であることをお悟りになった。